元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ。
4月に入って最初の土曜日となりました。新年度を迎えて新生活が始まったり、移動があったり、環境の変化に少し疲れてお過ごしの方もいるかもしれませんね。はっ、もしかしたら引っ越してきて倉敷での生活が始まった方もいるかもしれません。ようこそ倉敷へ。市内には山も海もあるし、公園も多いんですよね。そういう自然や、また自然あふれる公園で日頃の疲れを癒してくださいね。そして倉敷の情報はぜひ FM 倉敷でゲットしちゃってください。毎月第1、第3土曜日はこの番組もお送りしていますので、市内のお店やイベント情報をぜひこの番組を聞いてゲットして、倉敷での生活楽しんでくださいね。
倉敷は観光スポットも多いし、バーも多いから、ナンパスポットがとにかく多いの。だから白川ベーノもたくさんの女性たちと新しい4月からの年度も出会うの。
白川ベーノも楽しい春になりそうですね。そしてここでホワイトデーの白川ベーノグッズのリスナープレゼントの当選者をご紹介したいと思います。ラジオネーム小春色日和さんです。メッセージいただいてますよ。白川ベーノ清水さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。心の中では白川ベーノにチョコを渡したので、白川ベーノは気づいてくれたよね。お返しいただきたいななんて思います。これからもラジオ楽しく聞かせていただきます。いやー、これは白川ベーノも喜んでいるんじゃないでしょうか。
小春色日和さん、おめでとうなの。いつも近くに白川ベーノを置いておいてほしいな。
小春色日和さん、白川ベーノグッズと一緒にこの春楽しんでみてくださいね。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
来られんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
小島フォークコーヒーさんなの。
小島フォークコーヒーからは店長の倉谷祐樹さんにお越しいただいています。倉谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
そして今日はお連れの方がいらっしゃるということなので、ご紹介を倉谷さんからお願いします。
はい、あらゆるイベントをですね、一緒に盛り上げてくださっていて、たまに店頭にスタッフとしても立ってくださってる坂本真美さんに来ていただいております。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
では初めましての人のためにも、はい、この小島フォークコーヒー、どんなお店か教えてください。はい、
ありがとうございます。JR 小島駅から徒歩3分ぐらいの場所にございます小島フォークコーヒーという名前なんですが、 非常に小さいお店でコーヒーのテイクアウトと今はたい焼きのお店として、結構たくさんのお客様に来ていただいているスポットとなっております。
もうわけわかんないですねたい焼きのスポット、
はい、
たい焼き屋です。
小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんの世代までもう毎日むちゃくちゃたい焼き焼いてます今。ぜひ来てほしい。
たい焼き屋なの？コーヒーショップなの？なんなの？
いや、インスタグラム見てても、はい、倉谷さんがたい焼きを焼いてるリール動画が上がってくるっていう、
ね、この間出てましたね。
最近、たい焼き屋のポジションをちょっと取りに行こうかなと思ってますんで、たい焼き器をたまたまいただいて、でそこからなんていうんですか、たい焼きなと思いながらこういろんなメニューを試しにやってみると割とこう小島のフードにハマったみたいで、こんなメニューどうみたいなお客さんから声もらったりとか、まあ、スタッフからこういうことしましょうよみたいな提案があって、たい焼きで攻めませんかということで、うん、次第にっていう感じで今たい焼き始めてまだ1年半とかぐらいなんですけど、多分たい焼き屋さんとして知ってくださってる方もこの中にはいらっしゃるんじゃないかなという感じでございます。
じゃあ、はい、コーヒー屋さんですけど、はい、たい焼きだけで買いに行っても全然問題ない？
もちろんでございます。もう1個でも、はい、
へえ、もう横でマミさん大爆笑。
なんでなんですか今僕変なこと言ってないですよね。
全然めちゃめちゃテキパキ喋ってるなと思って
これ喋り方がスイッチが入ってるよっていう話ですね。
そうそう、なんか、うん、なんかこうかっこいいよ
濃い
かっこいいって言った。
あ、
濃い、うん、濃い、濃いもある、濃いけど
でもこの割り込んだらまたあの笑われたらいけないんですけど、店もこんな感じなんですよ、うん、お客さんがたい焼きを買いに来るっていうよりは話しに来てくださいますよね、
うんう
ん
う
ん、なんか僕もそうですし、まみさんがいる時もスタッフと話をするのになんかただ買って帰るっていうよりは、うん、なんか日頃あったことを言って、うん、ちょっとなんか小話して、うん、じゃあまたねみたいなんで帰って行かれるみたいな、
う
ん、ほんとそんなスポットにもなってるし、それをうちの店では超いいこととしてますね。
はい、はい、楽しいです。
いやいや、ありがとうございます。
お二人のトークからもお店の雰囲気を感じるの。
小島の人からするとなんか憩いの場というか交流の場の一つにもね
いいなってればいいなと思います、
ね、
はい、
あの肝心のたい焼きは、はい、味はどんな種類があるんですか？
通常は5種類で、
うん、
粒あん、カスタード、白あんがベースの3つと、それのミックスっていうのがあって、頭側に粒あんで、尻尾側にカスタードとか、頭側に粒あんで尻尾側が白あんみたいな感じの、まあ、定番の5種類みたいなのがあって、たまに中にあの目玉焼きが入ってるやつとかウインナーが入ってるみたいな惣菜系があったり、
うん、
あとは季節によって、ね、今後予定してるのは抹茶白玉みたいなのとかっていうのが期間限定でいくつかあるような感じです。
あの本当にたい焼き屋さんかな、はい、っていうくらいレパートリー多いですね、
う
ん、
そう、
でも全部美味しい。
全部美味しいです、
うん、結構今言った中では頭が粒あんで尻尾がカスタードっていうのが2度美味しいし、変わり種で一番人気なのは粒あんカスタードですね。
いや、わかります。悩むじゃないですか。粒あんも食べたいしカスタードも食べたいし、
はい、
でも2匹食べるにはちょっと量が多いな。
超お得、
ね、
ですよね。
まあもうマジでその声なんですよ、
うん、
最初もその声から、あ、じゃあもう半分ずつ入れましょうよってなんか、ね、雑談の中からなって、でやってみて、でお客さんがお、これ意外にいいじゃんって言われて、本当みたいなんでスタッフでやり始めたのが最初なんですよ。基本お客様の声から商品生まれてたりとかもする感じでございます、
うん、あ、じゃあやっぱりあのさっき言ってましたけど、お店にこう喋りに来る、うん、お買い物のついでに喋るっていうのもありますけど、はい、そこで言われた意見を本当に商品とかサービスに取り入れてらっしゃるんですね、
は
い、
ですです。土日とか、まあ、重なってる何忙しいタイミング、まあ、ちょっとお待ちいただくんですけど、来て言っていただいたらやるようにはしてるんですよ。
白壁のたい焼きも作ってほしいな。
もちろんコーヒーもね、こだわって。
もちろんでございます。
ね、いろいろあるんですよね、はい、大丈夫ですか？
なんで笑うんですか？
いや、コーヒーの話はと思って
コーヒー屋なんですけど、コーヒーはもう当たり前にこだわってます。コーヒーは基本、はい、そのうちのオリジナルブレンド、あとコロンビアベースのもの、ガテマラベースのもの、エチオピアベースのものみたいな4種類しかやってないんですけど、
うん、
一番数出るのはブレンドで、
うん、
ブレンドはとにかくもう飲みやすさみたいなのを重視にしてます。毎日でも寄っていただきたいなと思うんで、なんかパンチの効いたガツンとっていうよりはもう本当に飲みやすくて、
うん、
もうさっぱりと、まあ、酸っぱさとか苦さとかっていうのも抑えたようなものを出させてもらってるって感じです。 絶対コーヒーの話よりたい焼きの話の方が面白い
っていうか、でもたい焼きに合いますよね。ですよね、コーヒーが本当に合う、う
ん、いやそうなんですよ、なんかコーヒーとたい、うん、たい焼きとコーヒーっていう順番で最近書いてます、
ね、コーヒーとたい焼きじゃなくて、そうもうたい焼きとコーヒー、
はいはい、
後から始まったたい焼きがもう先に来た、
は
い、
どっちかではなくたい焼きとコーヒーの二刀流なの。
本当面白い、うちのお店が駅から近いっていうご紹介をさせてもらったんですけど、うん、海からも近いんですよ。
そうですね、観光港のところですもんね。
そう、小島観光港っていうすぐも隣、歩いて1分とか、まあ、建物としては連結してるんですけど、うん、みんなコーヒーとたい焼きなんですよ。
あーで海風に当たって、
そうめちゃくちゃいいんですよこれ、うん、間違えた、コーヒーとたい焼きじゃない、たい焼きとコーヒーなんですっていう定番を作っていきたいなと思ってるんですよ。
はい、そうですか。そして今お話に出てきた小島観光港、はい、倉谷さんはこのにぎわい創出というか、新たにねイベントなんかもいろいろとされてますよね、
はい、ありがとうございます。3月末にもさせていただいているのもあるんですけど、一番大きな夏で冬もさせてもらったんですけど、小島観光港一帯を使ったイベントごと、マルシェみたいなものとか夏祭りとかクリスマスイベントとかっていうのを、観光港のスタッフの方と一緒に、まあ、主催という形でさせていただいていて、で一番ちっちゃいイベントでも数百名のご来場で、一番大きいものに関しては1日あたり1万人とか来てくださってて、もう本当に景色もいいし、そのいい場所なんですけど、一回行ってみるきっかけがないとなかなかこう足が重いかなと思ったんで、うん、まあ、イベントごとを通じてあそこを知ってもらえたらいいなというふうに思ってます。
はい、あのクリスマスマーケットやね、小島港縁日というので、去年私も夏は縁日行って、
ありがとうございます。知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、結構大きい花火を上げたりとか、
うん、
ナイトクルージングもしますし、お店も40店舗とかぐらいは1日あたり出るので、ぜひ言ってもいいんか、もう8月の90にやるんで、
お
こっそり
こっそり、はい、もうこのリスナーだけですね、
です
こっそり、ね、こっそり先取りですね情報も、はいはい、
よっしゃ
よっしゃ嬉しい、
言ってもらった、
ありがとうございます
そんな感じですよ、
はい、
はい、
ということで、もう本当に話題が尽きないですし、まだまだお話足りないということなんですが、
はい、
最後にリスナーさんへのメッセージなどありましたら、
まあ、ラジオもそうなんですけど、人々が何考えてたりどんなことしてたりとかっていうのを、いろんな人と交流をする場っていうのを僕はたくさん作りたいと思ってますんで、ぜひ、小島フォークコーヒー一度遊びに来ていただいて、ラジオ聞いたよとか、なんか一緒に面白いことできないかなとか、いろんな何でもいいのでそういう話を持ってきてください。で最後に、今僕が今一番興味を持っているのは英会話なので、英会話に関することがある人ぜひ来てくださいみたいな感じです
ぜひぜひ英会話についてもね、本当は話題があるんですけども、
はい、
またこれはぜひ直接お店に行って、はい、皆さんお話を伺ってみてください。
はい、
はい、ということで今回は小島フォークコーヒーから倉谷さんとまみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
小島フォークコーヒーさん、ありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元屋ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。今月からはチーム K6 の関係者にご出演いただきます。チーム K6 とは倉敷市内の5つの商業施設と商店街で構成された地域振興を目指すグループです。今年1月にはチーム K6 から倉敷商店街振興連盟の野島さんのお話をお送りしました。ここからはチーム K6 からサンステ倉敷の関係者の方にお話を伺っていきたいと思います。サンステ倉敷を運営している山陽 SC 開発株式会社から、このお二人にお話を聞いていきますよ。まずは自己紹介をお願いします。
産業 SC 開発株式会社の寄正明夫と申します。
同じく産業 SC 開発株式会社の茶畑陽子と申します。
寄正さん、茶畑さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、このチーム K6 内にサンステ倉敷さん入っておりますが、
はい、
実際にこの K6 で活動してみていかがですか？どういう感想をお持ちですか？
はい、サンステ倉敷の施設を運営しておりまして、まあ、お越しいただいた方は見たことがあるかなと思うんですけど、非常に小さな施設でして、この小さなショッピングセンターがその他の周辺のショッピングセンター商店街の皆さんと一緒に活動ができて非常に楽しいなというのが活動を通して感じているところでございます。
サンステ倉敷といえば、例えば県外とか市外から電車を乗って倉敷駅に到着して最初に目にする商業施設になりますよね。
はい、
私も初めて倉敷駅に来た時には、あ、サンステ倉敷がここにある、こういうお店が入ってるっていうので、いろいろ食べたり買い物したりっていうのを本当に倉敷の最初の記憶として覚えているんですけども、このサンステさんは、はい、K6 内ではこうどういう役割があるっていうふうにお考えですか？
私どもの施設が、駅直結の施設で、主に県外から来られるお客様ですとか、遠方から来られるお客様、鉄道利用のお客様 の一番最初の玄関口であるというふうに認識しておりますので、そういったお客様へ周知ができるような施設でありたいと思っております。
ちなみにこのチーム K6 といえばですよ、イオンモール倉敷さんや三井アウトレットパーク倉敷、アリオ倉敷、倉敷商店街振興連盟など、本当に倉敷の大きな商業施設などがこう加盟しているチームですけども、今後はどういったことをやっていきたいなとお考えですか？
ですね、私どもの施設、先ほども言ったんですけど、あまりちょっと大きくはないんですけども、私たちだけのことではなく、倉敷全体を考えて、やっぱり倉敷を活気づけるというのが、もともとの目的だと思いますので、皆さんのね、社会貢献できるようにね、皆様の役に立つような施設として運営していきたいし、他の施設ともまた共同して一緒に頑張っていきたいなというのは考えております。
なかなか個人的な意見を聞くのは難しいかと思うんですけども、サンステ倉敷さんの中でこういうイベントしていきたいな、こういう取り組みしていきたいなっていう具体的な考えとかアイデアってありますか？
そうですね、ちょっと今ご存知だったんですけど、店舗数がもともと少ないのもありますし、今、はい、販売の店舗よりもなんかサービス型の店舗も増えていってるので、なかなか難しいなと思ってまして、またあとは何かイベントをしようかなという時のなかなかスペース的なものもちょっと制約がありますので、全体でね、K6 で決められたとかね、なんかイベントがあったらそれには参入していきたいとは思うんですけども、なかなか私どもだけで何かをするっていうとちょっとどうしても規模が小さくなってしまうので、なかなかやっぱ皆さんと一緒にやりたいなという意識の方が高いのかなと。
なるほど、本当に他の商業施設さんとかと手を取って倉敷を盛り上げていきたいなっていうふうに考えてらっしゃるんですね。
はい、はい、
倉敷商店街振興連盟さんとか有吉倉敷さんとかが一緒にこうイベントをしていって周遊できるようにっていうのを目的に、はい、されてますよね。その一つに入ってるというその実感とかっていうのはありますか？
はい、先ほども言った大きい施設がやっぱどうしても多いので、ちょっとなんか申し訳ないなという意識はちょっとあるんですけども、できる限りは協力し、うちの宣伝も、あと逆もですよね、ですからイオンさんとかアリオさんとか、はい、その辺のをうちの方でもスタンプラリーとかなんかあったりしたらそんな方に協力したりっていう、もう同じように助け合いながらですかね、もう蹴落とすではなくてね、協力していきたいっていうのはありますね。
すごいですね、大きな店舗さんに対してライバル心やこう対抗心を燃やすのではなくって、外から来た人がまずは目にするのがそのサンステ倉敷さんだから ここで、こう広く皆さんに周知して、
はい、
認知してもらおうっていう風に思われてるんですね。
はい、
では今後あの倉敷すごい取り組みだと思うんですよ、この K6、
はい、
どういう街にしていきたいなっていうのはありますか？
またあの、まあ、岡山市とかに比べるとどうしてもまだまだあの小さいのかなと、まあ、あの面積的には結構広いんですけどね、やっぱり分散してるっていうものがあるので、その辺をちょっともっとうまくつないでいって、それぞれで活発にしていければいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、ちょっと具体的なものはちょっとまだ全然出てこないですけどね。
あ、では本当に岡山市に対抗するじゃないですけど、
はい、
こう倉敷の K6 のこのつながりが倉敷市全体としてこうつながって周遊とかいろんなところで一体感をこう生むといいですね。
そうですね、本当にあのもっともっと盛り上げていってね、美観地区なんかもあるんで、まあ、観光客の方もね、あのインバウンドの方もかなり来られるので、もうその辺も生かし、それだけではなくやっぱ地元の方たちもね、もっとあの地元で買い物してもらえるようにしていきたいなと思いますね。
うん、ちなみにですがお答えできたらでいいんですけど、頼政さんはご出身どちらなんですか？
あの、私ちょっと申し訳ないですけど岡山市になりますね。
ほうほう、ではそんな岡山市出身の頼政さんが今倉敷でお仕事されているということなんですけども、
はいはい、
どうですか、倉敷はどういうところに魅力を感じますか？
そうですね、まあ、やっぱり観光地としては岡山市よりも強いのかなと思ってますので、いかに観光客の方を誘致する、まあ、今誘致というか、まあ、来るのは来ていただいているのでね、あの、うん、観光地に行かれるだけではなく、まあ、皆さんが各商業施設でねお買い物を楽しんでいただけるように、もっと周遊できるような仕組みができたらいいんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、観光客の方もね多く目にするようになりましたから、さらにこう買い物もね楽しんでもらえるといいですよね。
そうですね。
ではですね、いろいろとお話を伺ってきましたが、
はい、
ぜひあのリスナーさんへの呼びかけ、最後コメントをいただいてもよろしいでしょうか？
はい、サンステ倉敷、あの規模は小さいんですけど、あの魅力的な店舗もございますので、ぜひともご来店の方よろしくお願いいたします。
茶畑さんからはメッセージありましたらお願いします。
はい、実は2025年の4月27日でサンステ倉敷は10周年を迎えます。ぜひ皆様あのサンステ倉敷にお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
おお、これは最後にとってもおめでたい話題ですね。
はい、
今年がアニバーサリーイヤーということですので、まあ、これに合わせてもしかしたらいろいろお得な情報とかイベントとかあるかもしれません。サンステ倉敷情報をチェックしてください。最後にリクエスト曲をいつも伺っているんですが、今回は、
はい、
はい、どんな曲をリクエストされますか？
ちょっとあの古い曲ではあるんですけど、XJAPAN の Forever Love。
なぜこの曲を選ばれたんですか？
もともと私が高校時代からちょっと XJAPAN のファンでして。
あ、そうなんですか。
それでまだ未だにこの曲が好きだなということがあるんで。
じゃあもう本当に青春時代とともに過ごしてきて、今もずっと変わらず好き。
そうですね、はい、
そんな曲をまた後ほどかけさせてもらおうと思います。
はい、ありがとうございます。
ということで今回はチーム K6 からサンステ倉敷、こちらを運営されています山陽 SC 開発株式会社の頼政明雄さんと茶畑陽子さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも倉敷市の玄関口として倉敷市を盛り上げてほしいの。白壁のも協力するの。
10周年を迎えるサンステ倉敷、今後のイベントや動きに期待が高まりますね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの。次回の放送は4月19日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。